毎週月曜日のこの時間は経営のよろず屋さんです。お送りしています。今週は先週に引き続きまして、富山県よろず支援拠点コーディネーターの奥田良一さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今回は先週に続きまして、金融機関と付き合うの2回目です。
前回はですね、金融機関とうまく付き合うためにまず相手の立場を考え、企業の実態や計画についてしっかり説明することが大切ではないかとお話をさせていただきました。
そうですね、
はい、で今日はですね、具体的にどのような説明資料を準備するか少し考えてみたいと思います。
はい、
ポイントはですね、まず皆様方がご商売を始められた頃のですね、ビジネス計画をですね、思い出すところから始めてみるところにあると思います。
うん、遡るんですね。
はい、皆さん方はですね、何年もあるいはまた何十年もご商売をされていると思いますが、今ここで今一度立ち止まってですね、じっくり考えてみる時間を取られたら良いのではないかと思うわけです。
うん、そう考えると我々サラリーマンもちょっと思い当たる節ありますよね。
はい、で実はですね、私自身もそうですが、毎日忙しいとついつい周りに流されてしまいがちです。
はい、
そこで、まず一つ目、これまでですね、事業所が陥りやすかった経営上の課題ですね。
はい、
この課題についてその内容をもう一遍確認し、対策を考えまとめてみられてはいかがでしょう。
一回出してみることですね。
はい、そうです。はい、考えられる課題についていくつか例を挙げてみたいと思います。
はい、
まず自社の商品顧客に関する情報や市場の調査などをですね、しっかり行っておられますかということですね。
はい、
で次に商品のデザインやパッケージの内容の見直しを考えておられますか。
はい、
でさらに営業の改善、コストダウン、従業員の方の育成を行っておられますか。
はい、
そしてまた生産性の向上やら納期の短縮ですね、などといった改善に努めておられますかなど、いろいろあると思います。
はい、
で要はですね、これら経営上の課題をですね、今一度整理されて今後の対応策をまあ明らかにして、金融機関にも伝えてよく知ってもらうということが大切だと思うわけですね。
そうですね。まあ、創業されるときはもちろんそうですけど、長く経営されている場合でもこの課題というのはないということはないわけですからね。はい、
そうですね。
まあ、それだけにやっぱり金融機関とうまく付き合うということは非常に大切なことだと思います。こう考えるとやっぱり経営者の方々って大変なんですね。
そうなんですよね。はい、その通りですね。うん、そういったことで2つ目に移りましょう。
はい、
でこれはですね、主な取引先や販売先の洗い出し、さらに見直しです。
はい、
取引先別のですね、売上について過去の実績としては2年、
はい、
今後の見込みとしては3年程度の計画表がですね、作ることができればいいと思います。
はい、
合わせて取引先ごとに今後はですね、さらに売上を増やすのか、あるいはまた減らした方が良いのかなどについても十分な説明を行うことが大切だと思います。
はい、
そして3つ目です。
はい、
これはですね、5つの利益を検証することです。
5つですね。
はい、その利益はと申しますと、まず1つ目、売上総利益というものですね。
はい、
そして営業利益、次に経常利益、税引き前利益、
はい、
当期利益です。
はい、
皆さん、耳にされたことは何回もあると思いますが、
はい、
これらの確認はですね、これまた当たり前のことのようですが、金融機関に対して説明していく上でですね、きちんと行う。そして常に事業所として利益の追求に努めているということをですね、伝えていくことが重要かと思いますね。
はい、
今日お話しさせていただいた3つのことはですね、ほんの、まあ、一例に過ぎないと思います。
はい、
要は金融機関と付き合う上でですね、まず金融機関が知りたいと考える情報をですね、普段から定期的に整理され、いつでも提供できるようにしておくことが大切ではないかと考えるわけです。
はい、
その結果、貸し出しといういわゆる取引がお互いにですね、50-50 の関係で行われていくようになれば良いのではないかというふうに考えております。
そうですね、金融機関に企業の内容をよく理解してもらって安定した取引を続けていければというところですね。はい、今日どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今週は富山県よろず支援拠点コーディネーターの奥田良一さんでした。以上、ここまでは経営のよろず屋さんです。お送りしました。